愛媛大学研究室からこんにちは。
自分がどういう英語を話しているのかとか、自分が英文を朗読する際にはどのような英語になっているのかっていうのを、はい、実際にこう録音して聞いてみると非常に勉強になると思いますね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部英語教育、池野治教授にご出演いただき、学生への授業内容や英語をマスターするためのアドバイスなどを伺います。英語教育学がご専門の池野先生ですけれども、どういう形でその今愛媛大学の学生さんたちと接していらっしゃるんですか？
大学生相手にいろいろな授業はやってるんですけれども、はい、分かりやすいところでいくと英語の授業って、
はい、
それから英語教員養成をやってるので、うん、科目名として英語化教育法というような授業で、いわゆる英語の教え方とか、
はい、
英語教育について英語教師になる人のトレーニングを、教員養成をやってるという感じですね、うん、それからまたそれに関連する科目として英語音声学というような授業の中で、はい、これは実技と知識のバランスを考えながらやってますけれども、例えば実技の方だと英語音読トレーニングっていうのをやってまして、
はい、
例えば映画の1シーンとか、
はい、
題材になるシーンを選びましてですね、はい、そこの音声をまず聞きます。聞いた後で今度発音してみようっていうことで、スクリプトを見ながら発音上のポイントを私が、はい、解説しましてですね、はい、で何回か一緒に練習した後で学生一人一人がヘッドセットをつけて自分の発音を音読を録音します、
はい、
で録音したのを今度は自分で聞いて自分なりに分析します。で毎回音読録音したデータを授業後に提出して、はい、私がそれを聞いてですね、一人一人にはこの辺はうまくできているとか、この辺はまだ課題でこのようにやらないといけないというようなコメントを返すというようなトレーニングをやってたりするんですけど、これ単なる英語の発音のトレーニングっていうよりは、はい、英語の音声表現力のトレーニングだと思ってるんですけど、
先生ご自身はどういうふうに学生の時であったりトレーニングされたんですか？
先週も説明させていただいたバックトゥザフューチャーのセリフを聞いて書き取るっていう、こういうのもトレーニングではありましたけども、はい、ごく普通の勉強だったと思いますね。当たり前のアドバイスになっちゃうんですけれども、やっぱり英語をマスターしようと思った際に重要なことがいくつかあって、
はい、
一つは英語と自分の関係をはっきりさせるっていう、なぜあなたには英語が必要なのっていう、そういう際にこう漠然と、なんとなく英語ができればいいなっていうんじゃなくて、それは将来英語を使って仕事がしたいっていうような動機であってもいいし、はい、英語を知ってるとなんか好きなアーティストのまさに言ってることがわかるとか、はい、洋楽に興味があるのでとか、いや、やっぱりいい英語の先生になりたいから、生徒に対していい英語の授業しようと思ったら自分自身の英語力も高めとかなくちゃいけないとか、英語と自分との関係がはっきりした上で、あとはごく普通のことになりますけれども、英語をマスターしようと思った時には絶対量っていうのが必要なので、
はい、
ですからこれは普段から、はい、英語をいろいろ聞いたり読んだりするっていう、そういうものとか、あるいはアウトプットですね、はい、アウトプットって実際に英語を使ってみるっていう、そういうことですけども、でインプットっていう、非常にたくさんの英語を読んだり聞いたりするっていう際には、やっぱり長続きすることが必要なので、これもいくつかポイントはあって、一つは自分が興味のあるものについて英語で情報収集するっていう、
はい、
そういうのとか、一人だとなかなか続かないので、やっぱり仲間を作って一緒に勉強していくっていう、そういうところが重要だと思いますね。
先生の場合は映画評論家になりたい時期も終わりだったと伺ったのでやはりその映画から入るっていうのは、はい、すごく興味もあることだしっていう、
そうですね、
いつかこう映画館に行って字幕なしでっていうような思いもあったじゃないですか。
まあ高校の時はなんかあの英語で映画を見ようっていう発想ほとんどゼロでしたけどそれも大学に入ってから、そうですね、映画を使ってっていうのを思いついたのは高校の時に盛んに映画を見ていたっていうのと無関係ではやはりないと思いますね。初めて海外に行ったのはあの大学3回生の時だったんですけど、イギリス あのブライトンっていう町にホームステイした、
はい、
で実際に海外に行ってみて英語でコミュニケーションを取ると、はい、言葉なんかできなくても楽しめるんだけれども言葉ができることによって広がる世界っていうのはやっぱりあるっていうのを頭では分かってはいたんですけども改めて実感しましたですね。
アイスクリーム2つくださいが通じただけでも嬉しいですよね
あ、そういうのあると思いますね。
ありますね。
習ってきたことがやっぱり役に立ったんだっていう、はい、うん、なんか英語の有用感のようなものですね。その後海外に行くこともありましたけど、まあ、その一つとして大学院生の時に日米学生会議という会議に参加しまして、
はいはい、
あの当時、
はい、
当時 あの
T シャツ
日米学生会議 Japan America Student Conference っていう日本の学生40名男女20名ずつですけどとアメリカの学生40名が、まあ、1ヶ月間ぐらいいろいろなあの点について議論意見交換しながらとかいろいろな体験を共通にしながらあの過ごすというもので、私が参加した時はあのアメリカで開催されてアラスカのアンカレッジっていうそういう町とシアトルですね、それとサンフランシスコ3カ所でそれぞれ10日間ずつぐらい一緒にあの過ごして、いや本当にあの会議っていう名前の通り、ね、めちゃくちゃ固い当時 の、
はい、
あの重要課題だったあの日米貿易摩擦とかですねあるいはそういう固い話からすごくこの柔らかい、あの愛とか若者とかそういうテーマについて意見交換、うん、会議を重ねていくんですけど、あそれも自分の中ではやっぱりインパクトを持った体験だったと思いますね。
先生は第二言語についての研究も専門としてしてらっしゃるんですよね。
そうですね、あの第二言語研究っていうのは、まあ、私の研究分野の一つなんですけど、まあ、英語教育学っていう、まあ、主たる研究分野に関連する分野で、まあ、第二言語研究ってよく聞いただけで分かりませんけど、第一言語習得っていうのと比べてみると、第一言語習得っていうのは、まあ、我々にとって日本語ですけど、はい、子供っていうのはどのようにあの第一言語である日本語を習得するのかっていう極めてあの制約の多い中で、まあ、普通にやればみんな日本語喋れるようになりますよね、
はい、苦労した覚えがないです あんまり、はい、
でそういうのに比べると第二言語っていうのは大抵の人はあの十分に習得できない、それは単に接してる量の問題なのかとか、うん、あるいはあの私の研究テーマの一つっていうのは第二言語リーディングっていう、
はい、
第二言語での読みっていうものなんですけども、はい、まあ、日本語の読みと英語の読みっていうことにも対応はしてきますけども、自分自身の経験でもあるんですけど、日本語の文章を読むと頭には残ってるんだけど、はい、同じような内容でも英語を読むとなんか単語とか文法とかまあ大体わかるんだけれども、あの文章の最後に なると何が書いてあったか頭に残ってないとか、そんなことないです。
あります
それってなんでなんでしょうかっていう、例えばそんな問題とかですね、あるいはあの英語って読んでる文字はアルファベットなんですけど、日本語読むときっていうのはあの3種類の符号を読んでますですね、ひらがなカタカナ漢字っていう、はい、まあ、あの最近だとそれにアルファベットなんかも加わったりもしますけども、読む符号によって読み方って変わってくるのかとか、あるいはあの読みの指導とかについても研究してるんですけど、うん、例えばリーディングの指導っていうと、私が受けた時 あの英語教育だとコテコテのなんか訳読のような、これはあのそれなりのメリットもあって効果もないことはないんですけれども、最近では本当にいろいろなあの読みの指導っていうのは提案されているんですよね。 そういういろいろな提案されている指導法が本当に効果がどの程度あるのかっていうのを調べてみたりとか、そういう第二言語の読みっていう、そういうのは私の研究テーマの一つなんですけど、私がやってる英語の授業っていうのは、専門用語で言うと、内容言語統合型学習、
お
ちょっと難しいですね、コンテンツランゲージインテグレーティッドラーニングっていう、内容と言語が統合された形の学習ですっていう、これは英語を学ぶっていうよりは英語であるテーマについて学ぶっていう、そういうアプローチなんですけど、で実際に教育学部の学生さんにやってる授業は、私は教育問題について英語で学ぶっていう授業をやってます。例えばゆとり教育と学力低下問題って、で英語でコミュニケーションしながら学ぶっていうアプローチですね。まあこれはなかなか難しいところもあるんですけども、そういうスタイルの英語授業をやろうと思ったら、教材も工夫して作らないといけませんし、活動も基本的なリーディングとかやりますが、read and tell っていう、読んだ英文っていうのを自分の言葉で英語で言い直すっていう、そういう活動であるとか、例えば学校今5日制ですけれども、学校を6日制に戻すべきかどうかっていう、そのような問題を英語でディベートをしたりとか、本当に多種多様な活動を準備して、対象テーマであるゆとり教育、学力低下問題について学ぶっていう、そういうのをやってたりするんですけど、そういうのをさらに充実させて、今年度ぜひ中心的に扱いたいと思っているテーマの一つはいじめ問題なんですよね。まあ昨年度、一昨年度大きな話題になりましたけれども、でこれからの学生さん、英語教師になる方は、教え方っていうのを考えた際に、何も考えないと自分が教えられたように教えるっていう、だからまずすべきことっていうのは、自分が教わったスタイルとは違う選択肢もあるんだよっていう、いろいろな教え方のバリエーションをまず体験するっていうことですね。まあ、体験した上でさらに可能であれば、新しい教え方っていうのを自分で実践してみるっていう、学生の時に実践できれば、これやっぱり理想は理想だと思いますけどね。だからまあ極めて微力ではあるんですけど、より楽しい、より力のつくっていうか、より豊かな心になれる、そんな英語教育の創造に寄与していきたいなっていうのが今思ってることですね。
私ももう少し英語に触れて豊かに広くちょっと見ていきたいと思います。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は文学部総合政策学科丹下春樹准教授にお話を伺います。お楽しみに。